主イエスキリストの御名を成し、私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、もう生きて働いてくださっている人の期待して願いを持っていきたいと思います。ございます。皆さんおはようございます。またもないの方おはようございます。こんにちは、こんばんは、感謝します。先ほどお話しましたけれども、非常にですね、昨日のコンサートも大変祝福されました。はい、またですね、しかも1時間でところに出ていきたいと思うんですけども、今月はあとですね、7月の30日に、久山緑園っていうですね、久山にある柔道の障害者の方の施設ですね、ここでコンサートがあります。2回に分けてですね、2つの病棟で行われるんですけども、ぜひお呼びください。ミッション系のすごく大きなですね、綺麗な施設なんですけども、そこで行われます。でまた9月も太宰府病院がですね、決まりましたので、ぜひお祈りしていただきたいと思います。ですね、はい、そうですね、さっきちょっと映像であったんですけど、今回ブレセルグライスの十字架メーカーをですね、歌われたんですけども、その時に小田裕也さんがMC をして、自分が作曲した歌だっていうことと、そこから始まってゴスペルの原点について話すことができてですね、福音を語ることができたのはすごく大きかった、良かったなってですね、思いました。いろんな面で神様はこれからさらに私たちを踏み込んでいかせると思うので、さらに一緒に道行をですね、引き継ぐですけども踏み込んでですね、さらに行きたいなというふうに思います。感謝します。それから今日は明日からですね、カンボジアにチームが使わされます。8月カンボジアチームのためにお願いください。ちょっとパル牧師の文章をお見いたしますけども、木本牧師の文章ですけども、カンボジアの孤児院は雛形として用いられるという言葉の通り、雛形として用いられていますが、さらに21世紀の孤児院としての働きを神様が開こうとしています。非常に重要な派遣ですので、お祈りをお願いします。非常に重要な派遣というのを言われているので、ぜひお祈りしたいと思います。カンボジア個人ひな形として用いられてきていますけど、さらにこれからもそういう形があるということですね。カンボジア教会としても、オンラインの教会として非常に子どもたちの信仰とかがすごい成長してきてですね、いろんな素晴らしい働きが起こっているんですが、そういった21世紀の個人としての働きを神様が開こうとしているということですね。ご影響でした。全部で14名、現地からは1人ですね、加わって、九州からは伊佐谷牧師と千葉牧師をお聞きしているんですけど、あと何人かはもしかしたら行かれるのかもしれませんけども、ぜひお祈りください。この、日程表にはないんですけれども、福岡からですね、出るチームもありますので、ぜひお祈りしていただきたいと思います。で21日から24日で、プールとかボーリングとかバーベキューとか、楽しい子どもたちが楽しめるですね、プログラムと、あと正解がですね、あります。で、短期決戦といいますか、短い期間で行われますけども、ぜひですね、お祈りをしていきたいと思います。一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。このチームありがとうございます。あらゆる危険からも守ってくださり、暑さからも守り、またバルクスの腰を守ってくださり、人々の健康を支えられて、御心の奉仕が全うできるようにしてください。どのクリスチャンの方も加わっておられるとしたら、その方を祝福し、また救ってくださることもお願いいたします。子どもたちの信仰、またカンボジア個人の教会を祝福してくださり、前田さんの働きを祝福してくださることをお願いいたします。チームの行くことを通して、教会と個人が祝福されていきますように、さらに導いてください。また21世紀の個人の働きとしての働きがさらに開かれていきますように、お願いいたします。また洗礼を受ける子どもたちが演じた、その方々を祝福してください、守ってくださり、導いてくださることをお願いいたします。感謝します。あなたに期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。断食キット表がありますので、またミッションの方になりますけども、ぜひ ルノミッションの方に加わっていただきたいと思います。それから月刊誌がですね、出ました。9月号ですね、すごい綺麗なまた印象なんですけど、ニューヨークのマンハッタンのですね、すごい、写真なんですけど、ニューヨーク教会の浅野牧師夫人がですね撮られたということですけど、素晴らしい表紙です。あとファール牧師の信仰が強まる7つの秘訣とか、聞き従いの学びという課題で北野牧師のメッセージがですね書かれていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それと未公新聞の方が出てますけれども、AI、一面は AI にどう向き合うかという題でですね、すごくいろいろ書かれているので、 AI の導入ということになります。これから21世紀型の選挙とか、僕からですね、IT の時代であって、コンピューター、インターネットを通してですね、働きを資本進めると語られています。そして AI を用いると語られているんですね。AI を導入することとして大きくですね、アイデアがですね変わってくるということをですね、覚えていきたいと思います。よく今ロボットの何君でしたってよく言いますよね。忘れちゃいました。ペッパー君ですね。いろんなところにいて、私もちょっとなんか話をしたりしてですね、年齢を当てますとか言われて、でなんか全然違ったりですね、でちょっとそう思いましたけど、少しおまけしましたとか、若く言いましたとか言ってですね、頭引っ張ったりとかなんですけど、なんかまだそういうレベルだったんですけど、でもこれからどんどんですね、AI が浸透していくということになります。いろんな翻訳や通訳はもちろんのこと、いろんな働きにですね、AI が導入されて、特に選挙と僕らが変わっていくと語られてますので、ぜひですね、お祈りし、またリサーチをですね、していきたいというふうに思います。ですね、車も大きく、今本当に自動停止装置とか、いろんな自動運転装置とかついてきてますけども、それらも全部 AI のことですね。あと、心ゴスペルも行いますけど、そのことがですね、載っています。あと、エシルちゃんのことが載っていますので、見ていただきたいと思います。九州ではですね、久保田さん、長崎の久保田さんの、大学を卒業できたっていうですね、証が載っていますので、大学卒業論文ですけども、見ていただきたいと思います。それではですね、あと、ですね、今、カンボジアチームは今週使わされるんですけども、すぐですね、9月なんですけども、9月4日から、9日、ウクライナですね、スロバキアチームを使わされます。これは実戦派遣なんですけども、今福岡からの佐田内閣府が参加されるのが確定してますので、ぜひもうすぐまたこのチームの出発となると思いますので、ぜひこのためにもですね、運営していただきたいと思います。ただちょっとロシアとウクライナの関係がちょっと緊迫していて、紛争もあるところなので、ぜひ守られてですね、そういうことでなんか行けなくなってしまったりとか、そういうことがないとですね、運営していきたいと思います。ですね、あとイスラエルチームはですね、決まったんですけど、10月の30日から11月の11日までですね、11月の11日ってマーリンさんが召されてですね、その日まで あるということですけど、今年も特別な見頃があると思いますので、ぜひ導かれてどなたでも参加できるんですので、祈りたいと思います。それから10月1日ですね、ちょっと戻りますけども、東京カリスマ聖会でエルサレムの平和を祈る集いがですね、また長教派で行われますので、また覚えてお祈りください。世界中ですね、福岡でも祈りますけども、そういう時を持ちますので、その日だけじゃなくて、いつもですね、エルサレムの平和のために祈るっていうことが、この教会またクリスチャンにとって本当にそのことは自体の祝福なので、またさらにですね、また特に困難の中でさらに働きとあるので、ぜひ取りなしをですねしていきたいと思います。はい、あとコンサートなんで ですけども、この間東京では心ゴスペルを行われたんですけども、今後福岡において例えばクリスマスコンサートとか J ゴスペルフェスティバルとかそういうのを行う関してもちょっと皆さんですね、こう良い場所があるとかこういう企画はどうだとか何か知恵がありましたらですね、ぜひまた教会の方にも出していただきたいと思います。そして、まあ御心の時にそういった働きもですねさらに進めていきたいと思いますので、ぜひですねお祈りしていただければと思います。はい、それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、今日はエペソ人の手紙の3章のところですね、先週の部分とちょっと重なる部分があるんですけども、そこからですね見ていきたいというふうに思います。エペソ人の手紙の3章の17節からお読みいたします。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いてあなた方が全ての聖徒とともにその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の様一日の様にまであなた方が満たされますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでくださいますようにっていうふうに書かれています。で、今日は信仰ってことにですね、こう、神様が導いておられるってお話したいと思うんですけども、この私たちがイエス様を私たちは罪人でですね、この滅ぶべき存在でしたけども、イエス様が私たち、神様はイエス様を、神の子であるイエス様を送ってくださって、罪のないイエス様を送ってくださって、私たちの身代わりに十字架にかけてくださいました。で、私たちはそのイエス様を信じるときに、罪を悔い改めて十字架を信じるときに、罪が許されて救われるわけですね。そして、それだけじゃなくて、義と認められるとあります。で、私たちは一度も罪を犯したことのない人の祝福を受けるようになったんですね。だから私たちの祈りというのは答えられるわけです。罪人であるにもかかわらず神様が私たちに答えてくださるということがこう次々に起こってくるわけですね。それは神様はイエス様を通して私たちを見ておられ、一度も罪を犯したものないとしものとしての祝福を私たちが今与えられているからですね。それとともに聖霊様が私たちのうちに住んでくださるようになりました。なので信じている私たち一人一人同じ聖霊様が皆さん一人一人ですね、同じ聖霊様がおられるわけなんですね。で、その聖霊様なんですけれども、その信仰によってそれが現れてくる。私たちのうちにおられる神様、生ける神様の愛とか恵みとか力はその私たちの信仰を用いることを通して現れてくるということなんですね。だから私たちはこう信仰を用いていくっていうことがですね、すごく重要であります。で、ある場合にはこう信仰を用いなければ何も起こらないっていうことが起こってくるんですね。時々なんて言いますか、お年寄りの方とか亡くなってですね、で、そのお家に行ってみたら、その床下にこう何億円もあったとか、何千万もあったとかですね、なんか壺に入ってたとか、そういう話を聞いたりしますけども、その使わないと持っててもですね、使わないと持ってるんだけど使わないと、なんていうかそのお金の持ってる価値っていうんでしょうか、それを発揮できないわけですね。で、私たちもこう神様からこう全ての祝福と恵みを受けてるんですけれども、それを信仰を用いないと現れてこないということなんですね。だから私たちは信仰を用いるということをですね、出していきたいと思います。今今週はもうカンボジア個人がですね使わされますけれども、本当にですね皆さん見ておられる通り、主の十字架は全然お金がないのに、そして個人をですね始めるって神様言われて、そのノウハウもない、その関わりもない、お金がない、個人ってお金がね、もかかる、継続的にかかるものだからですね。でも、こうやって開かれて、そしてスタッフのことも与えられて、そして今この働きが進んでるっていうのは、神様の愛のすごさとか、神様の力のすごさっていうのを私たちは見てるわけですけども、ですから、その そうさっと見てるんですが、個人的にもですね、一人一人もこう例えば信仰を用いるということを具体的に出していくときに神様の御業がですね表されてきます。まず一つ具体的に言うと、教会につながるとかですね、教会に来るっていうことですね。女の方はオンライン礼拝するとか、まあ、来れる方はぜひ来ていただきたいということですね。教会に来るっていうことですね。それから、祈ることですね。神様に祈ること、祈ると祈らないとは全くこう違いますね。それはですね、昨日のコンサートもですね、みんな暑かったらですね、外で暑かったらどうしようかとかですね、屋根があるとこあるって聞いてたんですけど、でもですね、やっぱ暑かった外のなんていうか生活に慣れてないので、我が家はちょっと違ってて、クーラーがないので、うちより涼しいかなと思いましたけど、でもそれにしてもですね、やっぱ野外ってちょっと厳しいなと思ったんですね。あとその虫とか蚊がパンパン来てですね、大変なんじゃないかとか思って行ったんですけど、全然そんなことなくて涼しくてですね、で虫蚊も全然来ないんですね。なんで来ない、町にいるより来ないんですね。で不思議で、ちょっと茂みの方に毒薬に注意っていう看板があって、それはちょっと気になりましたけどそれ以外ですね、本当に何にもですねなくて、本当にこうすごいいい環境の中で、爽やかな21から24度ぐらいの間でですね過ごせたんですけども、で祈るというのは皆さん祈ってくださってて、その祈りの答えだと思うんですけども、祈るか祈らないかですね、全くこうそのさっき言った用いるか信仰を用いるか用いないかによって全く変わってくるわけですね。それから、罪があったら悔い改めですね。罪悔い改めで、そして罪は逃げらないということですね。絶対の人だけは許さないとか、これだけはダメとか、そういう逃げらないことですね。逃げらないでいただきたいと思いますね。それから、感謝することですね。すべてのことを感謝すること、この恵みがですね、非常に大きいですね。ちょっと感謝するんじゃなくて、1時間感謝する、徹底してそのことを感謝するということですね、なしていきたいと思います。そして5番は、御言葉に、聖書の言葉は御言葉に信頼して従うですね。御言葉に従うっていう、その歩みですね。それをこうまだまだいっぱいありますけど、こう具体的にこう信仰を用いると、神様がそこに働いていかれて、広さとか長さとか高さとか深さを知っていくっていうことなんですね。私たちはこう用いるか用いないかで、せっかく同じこうそのなんていうんですか、こうカードですね、私今のカードの仕事してるんですけど、ゴールドの方ってとっても多いですね。ちょっと年会費も高いんですけど、すごいいろいろできるわけですね。で私たちもなんかゴールドどころか本当にオールマイティのカードが与えられていて、神様のカードが与えられているので、もうカードをどんどん切ればいいわけなんですけど、でもそれを用いるか用いないか私たちに選択が与えられているので、信仰を用いるということですね。私たちの内側に聖霊様がおられるんですが、それを用いることとしてですね、この主がその神様の愛がですね表されていき、力が表されていく、体験していくということをですね覚えていきたいと思います。聖書をちゃんと学ぶこととか神学的なことを学ぶということは大事なんですけど、中心、信仰の中心はこう生ける神様を体験していくということなんですね。私たちはその部分において、こう本当にそれは信仰を用いることを通してですね起こっていくんだということですね、覚えていきたいと思います。ですね、そしてここでは愛に出だし愛に基礎を置いて長田方がとあります。で私たちの土台っていうのは先週もお話しましたけども、私たちが正しい行いをするとかですね、正しい行いをするから許されているわけでもなく、私たちは罪人ですけれども、で私たちが何か良い行いをしたから神様は私たちを愛してくださるわけではないんですね。私たちの土台っていうのは十字架の恵みであって、そして神様の愛にあるんだってことなんですね。神様は私たちを愛されて、神様は私たちを愛してくださっているので、 私たちは許されましたし、私たちは祝福されるんですよ。で、土台はここ、こっちにあるっていうことですね。自分の行いとか自分の方の何かにあるんじゃなくて、神様の方の愛にあるんですね。だから神様の愛に信頼するっていうことですね。覚えていただきたいと思います。ただある方々はですね、でも神様のこと怖いって思ってるんですね。私もちょっとそういうのがありますけど、神様怖い。でも、ある意味ですね、その罪に対しては厳しい方なので、はっきりですね、手を入れられる方なので、義なる方で正しい方なので、確かに厳しい怖い面はあるんですけど、でも私たちをそのままの私たちを愛してくださってるんですね。そのままの私たちで、私たちってそのままの姿で愛されてるんですよ。それは変わらない、いつまでも変わらないんですよね。で、それを私たちはちゃんと受け取る必要があるわけなんですね。で、神様怖いっていう人結構いるんですけど、皆さんそういうことないと思うんですけど、その場合何が特徴かっていうと、こう神様と接してないっていうことなんですね。こうあまりこう神様と交わってないので、なんか憶測でこう神様は自分をこうまたなんかこう厳しく取り扱われるんじゃないかとか、そういうふうに思っていたり、ね、そういうなんか意識が私たちの中にあったりするわけなんですね。でもですから、私たちは何をするべきかというと、やっぱりこう祈って、神様と交わるとか問題があったら、本当に神様にこう寄り頼んで、神様に頼って助けを求めるとか、その神様とこう触れるということがですね、重要だなというふうに思います。動物園に行くとですね、よくゾウがですね、いますけども、ゾウってすごく大きくて、カンボジアチームでもゾウに乗ったりですね、される人たちがいましたけども、ちょっと形もおかしいですけど、ゾウがですね、いたりしますけど、ある部分はですね、こうガサガサした肌で、ある人が見たらこうものすごく大きいとかですね、鼻が長いとか、そのあまり大きすぎて全体像をちゃんと 見れなかったりするんですけれども、私たちも神様に触れることを通して、神様ってどんな方かなとかですね、どういうふうに働くとして私たちをこう導いてくださってるのかなとか、愛してくださってるのかなって、こう触れることとして、だんだんですね、こう知っていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。だから皆さん知ってる神様はまだ私たち知らなくて、私が知ってる神様は皆さん知ってない神様もいるかもしれないですね。だから本当にどんどん私たちはこう神様と交わっていくっていうことですね。それがもう重要なことであります。で、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができるように、ちょっと矛盾しててですね、この言葉というのは、人知をはるかに超えてるから知ることができないんですね。だけど、それほど素晴らしいっていうことなんですね。で、そういう神様の愛を知ることができるように、だからおそらくっていうか、間違いなく私たちが思っている神様よりも、本当の神様はもっと深い愛で私たちを愛しておられて、神様はもっと素晴らしい方でっていうことなんだと思うんですね。私たちはこう人知をはるかに超えているので、こう分からないところがあったりするんですけど、でもそのキリストの愛っていうのはこう完全であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、そして神様は、例えば愛する子には無知を加えるってヘブル書の方に書いてあります。だから私たちを立て上げるために、なんかそういうことって許されたりするので、痛いこともあるわけですね。でも私たちの成長のために全て私たちを愛しているので、そのためにしているので、